はい、始まりました、煩悩坊主の飲んだくれナイト。
はい、
坊主でございます。
とこちゃんです。
はい、始まりました、煩悩坊主の飲んだくれナイトということで、第9夜ということで。
はい、
9、はい、今日は
ですか。
うん、
ちょっとさっき前の話になっちゃうんですけど、
うん、
ゴールデンウィーク
あったね。
まあ、どう過ごしてたって話をちょっとしたいなって、
まあ、収録自体はゴールデンウィークなんですけど、まだちょっとね、何してたっていうのをね、
そうですね、
近況報告を、はい、から今日は入ろうかなと思って、
はい、
何してた？
まあね、私は緊急事態宣言下だったんで。
僕もです。
ああ、そっか、みんなそうか。
誰が緊急事態じゃないんだから。
個人的に、
はいはい、
ステイホームしてましたよ。
ああ、何、なんか
映画でしょ。
映画ね、うん、いいね。
映画見てましたね。で、しかもいろんなところで竜巻とか起こってる中、うん、ディザスター系のムービーを、
ディザスター、
あ、自然災害系の映画、
うん、
がで2012っていう映画を見たんですよ。
2012、
うん、まあ、2012年に地殻変動が起こって地球の南極が溶けちゃうって話なんですけど、
お、
それがね、もうね、私20回以上見てるんですよ、それ。
面白い？
いや、面白いんですよ。なんか見ちゃう映画ってありません？
スタンドバイミーぐらいかな、俺。
穏やか。
穏やかじゃない、あれ死体を探しに行く話だから。
あ、そっかそっか、確かに。うん、
あの小学校の時に初めて見て、うん、バイブルじゃないけど、
うんうんうん、
何を学んだわけじゃないんだけど、うん、なんか映画といえばスタンドバイミー、俺は。
へえ。あ、じゃあゴールデンウィーク中はスタンドバイミー50回とか見て。
そうだね、
過ごして、
もうちょっとで線路歩きそうだった
よ。引かれちゃえ。
はい、どんな映画なんですか？
地殻変動です、
うんうんうん。
まあ、ちょっとね、ハリウッドだから、うん、あの、いや、それありえねえだろっていう展開で、ギリギリで主人公がどう生き抜いていくかっていう話なんですよ。
うーん、
で、まあ、2012っていうタイトルなんですけど、この映画自体は2008年か9年ぐらいに公開されたもので、
うん、未来の話ってことね。
そうそう、いずれこういうことが起こるよっていうのを物語にした。で、古代マヤ文明でもう2012年に世界の終わりが来るっていうのを予告されてた、その通りに世の中がなっていくっていう話なんですけど、
うん、
本当にギリギリで生き抜いていくんですよ、主人公が。
うん、
マジギリギリ。そのギリギリ感がハリウッド的でちょっと笑えるぐらい。
あ、
でもちょっとハラハラ、分かってるのにハラハラしちゃうっていうのを20回繰り返してます。
今日も平和やな。
本当平和ですよ。
いいですね。
そうそうそう。
そういう何、映画はたくさんあるの？
ありますあります。
例えば、
特に私が何回も見ちゃうのは、うん、2012と Day After Tomorrow。
ああ、はいはいはいはい。
これも2010何年ぐらい、11年とかな、
うん、
古いんですけど、それは逆で温暖化によって地球が氷河期を迎えちゃうっていう物語なんですよ。うんうん、凍ってっちゃうんですよ、どこか、あのニューヨークとかからどんどん。その中で、その、学者である主人公がどれだけ知恵を振り絞って国と、ましても地球をどう守っていくかっていうのを、自分のその家族との関係を含め進んでいく話。
あ、考えてなかった感じですか？
いや、なんかね、ま、あの、要はありえないだろうっていう自然災害と学者の主人公っていうのが好きらしい。
うん、なるほどね。あれはアルマゲドン。
アルマゲドン好きですね。あ、でもそんななんか見ないかな。なんでだろう。
あれもなんか名作だったけどね。
あれ多分ね、私違う星に行っちゃうから、あんまり、あの、宇宙出ちゃうと私あんまなんですよね。
そうですか。
いや、なんか自然の猛威には勝てんっていうのを、はい、多分自分に植え付けたいんでしょうね。
なるほどね、
うん、
気をつけろよと。
そうそうそう、もう気を、なんか生かされてるんだな自分は自然の中でっていうのが思い出す、ね、
そこから学ぶの、
うん、
そう。珍しいタイプだね。
いや、なんか映画見てると、うん、よくでっかいビルが崩れてたり、はいはい、その中から人が本当ラピュタというゴミのようなにペラペラペラって死んでっちゃうわけですよ。私確実にその中の一人だなって思っちゃって、主人公みたいにこんなドライバー テクニックないなっていう。
そうですか。
そこでそうですかって言われちゃうと寂しいね。よく言うけど坊主さん、そうですか、切りますみたいな。よくやるそれ。
もうね、わ、
うん、
かんないかもしれないけど、もう頭の中で編集は始まってるわけよ。
はい、いや見えてますよそれが。
あ本当、うん、
だから寂しいって言ったよな。あ切ってる切ってるって。
なんかね、
うん、拙い日本語ですいません。
あやほさんがさ、
はいはい、
1回でいいからね、垂れ流しの回やってみたらっていうんだけど、うん、
あ言ってましたね。
いまだに勇気ないな。
あそう、
やってみる。
私は別に何も怖いもんないですけど。
まあ君はそうだろうな。第10回ぐらいに。
あ結構すぐじゃん。やりたくないとか渋ってるくせに結構すぐ。
いやでもほらどっかでもうちょっと緊張感あるもんね。だってね、喋って
確かに
ね。
まあ思い立ったらね、
ツイキャスやろう。ツイキャス、
ツイキャス、
うん、やったことないけど。
やったことないです。
なんかやってみよう今度ね。
わかりました、はい、トライします。
検討しておきます。
はい、
僕はといえばですね、本当昨日なんですけど、
はい、
ボードゲーム会に行ってきまして。
えどんな。
これも思いつきで、
はい、
開催しますって言われたから、
うん、
思いつきで行きますっつって、
はい、
朝の12時朝の11時ぐらい11時半ぐらいに、
うん、
ちょ何十人かの LINE があって、今日1時からボードゲーム会やるけど誰か来るみたいな感じで言われて、
はい、
僕仕事しようと思ってたんですけど、もうほっぽらかして行く行くっつってビール買って行って、で結果最後6、7人でね、
はい、
ボードゲーム会、夜の8時まで。
はぁ、
やったんですけど。
え何時スタートでしたっけ。
1時。
1時スタートで夜の
13時18時だったの、もともとの予定は。
すごいですね。
明日もやるんだけどね。
めっちゃ盛り上がってるじゃん。
でね、ボードゲームってさ、まあ俺のイメージだと人生ゲームとかさ、
うんうんうん、
あるあるじゃん、はい、ウノとか、は
い、うん、陣地取りとかね、なんか
そういう系じゃん、
うん、
まあ、すごいよ今。
どんな
昨日やったのは、はい、
糸
人狼ゲーム、あとインサイダーとか。
インサイダーって何。
犯人は踊るとか。これね、一つ一つ話していったらね、
うん、
1時間スペシャルになっちゃうから。
いや長いな。
はしょるけど、
はい、
まあ、どれもね本当に面白いゲームで、
うん、
糸っていうのは、
はい、
一つのゴールをみんなで目指すワイワイ仲良し系なの、
うん、糸ってその紐の糸、それとも意思の糸。
ね、表記は ITO。
あ ITO
そう、
うん、
でイラストレーターのさ326って書いてみつるさんっていう人が考えたゲームなの。
へ、は
い
は
い、うん、
そ
うで1から100までのカードがあるんだけど、全部にみつるさんのイラストが入ってて、
はい、
っていう、まあ、ちょっとこう話せばねちょっと難しいんだよ。
あ、そうなんだ。
やってみたら分かる系なんだけど、うんうんうん、すっごい面白いゲームで、それがね結構盛り上がったりとか、
うん、
あとは人狼ゲーム、
うんうんうん、
まあ、ご存知狼を探すやつ、
はい、
これもめちゃめちゃ盛り上がって、
好き、
永遠やってた。
騙せました。
まあ俺得意だからねそういうの。
そうなんだ、
うん、
なんかバレちゃいそう。
罪悪感なく人を騙すんでしょ。
ああ、なるほどね。笑顔でね。
笑顔
で。
そう。なんかさ、ボクシングやる人ってさ、
はい、
ルールの上で人殴れるんでしょっていう結構ヤバい系のやつ。
あ、そうなの？
そうそう。要は人殴っていいっていう舞台じゃん。
合法でって
こと。合法で。
ああ。
だから俺も合法で人騙せるなんてこんな楽しいことないじゃんと思って人狼ゲームとかやってる。
なるほどね。うん、
その
面白そう。
すっごい楽しかったですね。
うーん、
ちょっとまたやりたいな。誰か関東近辺でやりたい人いないかな、
はい、いるでしょう。
めっちゃ盛り上がるんだよ。で、
うん、
もう定期的に開催しましょうってなって、
はい、
月2ぐらいでレンタルスペースでやることになってて、
うん、
明日もやるし再来週ぐらいやるんだけど、
うんうん
うん、再来週はねもう十何人集まってて、
すごい
よね。
いいですね、
うん、
そっか。でもゲームによってはソーシャルディスタンスも保てるし、
うん、
やり方工夫すれば
別にマスクしっぱなしでできるから、
ね、
うん、すごいいいですよ。
へえ、
はい、ぜひ一度、
はい、
いらしていただければ。
参加したいです。
おい、呼びます呼びます。
はい。そうですか。
はい、皆さんの。
わかるわかる。
それな。
そうですか。
買おうよ。
いや本当そのままコピーしてるから。
そんな顔してる。
そうですか。
締めますよっていう顔ね。はいはい。いやだって進行もしなきゃいけないんだから。
そうですね、うん、ありがとうございます。いつも導いてくださって。
いやいや言うなよ。はい、おすすめのボードゲーム教えてください。
はい
はい、本日のメイントークテーマならぬ、
はい、
おつまみ話。
はい、
これは需要あると思うんですけど。
何何？
マッチングアプリについて語りたいと思います。
それって誰の誰の体験記？あ、坊主さんの。
はい、僕がねマッチングアプリを約2ヶ月ぐらい今やってて、4人の方と、
それは需要ある、
実際にお会いしてきたんで
結構合ってるじゃないですか。
ちょっとちゃんとねこの話をしていこうかなと思います。
1人目は
先に、
1人目は
待て。俺が構成考えてんだから待てって焦んな。
もう
な、
聞きたくて聞きたくて。
分かった分かった、聞かせてやるから。まずね、先に言ってきますけど、はい、4人会いましたけど4人ともすごいいい方でした。
はい、
あのいわゆる桜とか、
うんうん、
なんか変なやつみたいなのはもう本当にいなくて、はい、皆さん本当にいい方。
ラッキーですね。
で、まあ、どんな風に会ってどんな風に話してきたかみたいなのね、うん、ちょっとざっくり話しますけれども、
はい、
まず1人目、
はい、
ね、基本的にねやり取りはね、うん、1ヶ月ぐらいしました。
あ、メールっていうかその、
まあ、アプリ上のメッセージ で3週間ぐらい、
意外と長い、
そう、やり取りして、はい、何が好きなんですか、休日は何してるんですかとかさ、うん、そういうのやり取りして、でね、この方は、動物に関するお仕事をされてる方で、
はい、
自分で犬も飼ってらっしゃって、
うんうん、
でね、共通点でね野球好きっていうのがあったんですよ。
へ
え、そう、それで犬飼ってて野球好きでみたいな話をして、うん、あ、じゃあ今度一回お会いしませんかっていうので、うん、
はい、
あったんですけど、うん、ちょっと仕事柄そのあんまりお店とか、要は飲みに行ったりとかっていうのが、うん、あ、なかなかちょっと難しいっていうことで、ちょうどね、桜の時期だったので、
はい、
お花見行きましょうってなって、
いい、
お花見だとほら外だしさ、
はい、
ディスタンス取れるじゃないですか、
うん、
でお花見行きましょうっていう上野公園に行きました、
はい、
で、まあ、行った時はねもう葉桜になっちゃってたんですけど、うん、まあ、葉っぱも綺麗じゃないですか桜って。でそれをね2人で歩きながら、まあ、こうまずあの駅で待ち合わせして、でどんな色の服着てますみたいなんでパッて会うじゃないですか。
ドキドキする。
僕ねしないんですそういうの、あんまりドキドキ。
あ、ドキドキよ。
そうなんです、
うん、
だ多分みんなここが多分難関だと思うんですけど、僕全くしないので、
うん、
あの人だと思って、はいこんにちはって、で何々さんですか、あ、なんとかですみたいな感じで言って、はい、で、ま、天気の話から入るじゃん。
お天気がよろしいですね、
今日晴れましたねみたいな。
へー、
そうそう、で、まあ、じゃあちょっと上野公園歩きましょうかっつって、はい、上野公園をこう一周歩いてね、
うん、
まあ世間話、
うん、
もともとこうアプリのメッセージ上でやり取りしてるからこうネタがいくつか拾えてるんで、
はい、
今日ワンちゃんお留守番ですかとかさ、
うんうん、
そういう話をしながらちょっと歩いて、でちょっと座りましょうっつって、でコーヒー買って、
うん、
で忍ばず池のね、上野公園の隣の忍ばず池のほとりのベンチに
2
人腰掛けて、はい、コーヒー飲みながら、
うん、
その鯉を眺めながらね、鯉と鳩を、
めちゃくちゃいる鯉でしょ。
そう、鳩もめっちゃおる。マジでびっくりするぐらいおる。
いる、
うん、で鳩がさ何も持ってないんだよこっちは、うん、しょっちゅう寄ってくんだよ。あるなんか
しかも結構な距離まで詰めてきますよね。
俺一回足に乗ったからね。
それはなかなかないわ。
足組んでさ、
すごいな鳩。
足組んでそのつま先に一回鳩がポンって乗ったからね。
ない。
まあそんなこんなでね、
はい、
鯉を眺めながらね、うん、鯉の話をして、
鯉鯉。そうですか、
はい。多用すんなよ。
結構使えるなと思う。
でね、
はい、
まあ話題といえばね、
うん、
犬の話と野球っていう共通点あるんで、うん、僕も犬好きなんで、
はい、
こういう子はこういう癖があってとかって教えてくれて、
へ
え、そうそう、でそうなんですねみたいな、
うん、
でこういうショーがあったりするんですよとかって、
うん、
なんか障害物越えてバーって走り抜けるやつとかあるじゃん、犬が。
うんうんうん、
なんかそういうのもね、はい、動画とかね見ながら、
へ
そう、ここでこういう風に指示したらこういう風に行くんですよみたいな。
結構ニッチな話ですね。
そうそう、でもすごい好きだから俺そういうのが、うん、あ、そうやってその何、例えばまあ、お座り教えるのでもさ、
うん、
こういうやり方するとすごく教えやすいんですよみたいなことを教えてくれて、そうなんだと、芸達者な犬ってこうやって育てられるんだと思って、
うんうんうん、
で犬種によって性格の違いとかね、そういうのも教えてもらったりして、すごいね学びがありましたね。
あ、じゃあ結構会話は盛り上がったんですね、うん、
そう、まあ、うん、僕がね結構おしゃべりじゃないですか、
うん、
でまあしゃべっちゃうとあれなんで、まあ、インタビュアーに徹して、
うん、
こう聞いて簡単して、
はい、
みたいな感じで、ね、
簡単してって
そうでね、はい、まあまあいい時間経ったなって思ったから、
はい、
その時ねちょうど13時半ぐらいだったのかな、
うん、
13時40分ぐらいだったかなっていう時間にね、
うん、
ちょっと見切りつけようと思って、じゃあ2時ぐらいになったら行きますかって言ったんですよ、
はい、
そしたら相手がね、あ、別に今でもいいですよって言って
え、本当？
はい、じゃあ今行きますって、
それ本当？
そう言われて、
すごいちょっとびっくりしちゃって
そうで、
うん、
あ、じゃあ行きましょうっつってそそくさと上着着て、
はあ、さよなら、
一直線に上野駅に向かって。
その間は何を話すんですか？
いやいや、もう普通にその続きの会話して、
ああ、もう自然なんだそこは。
そうで、ちょっと嫌だったのかなって思うじゃん、
はい、
そうやって言われたから、
うん、
でどっかで間違えたのかなって思いながら上野駅でお送りして、う
ん、はい、
でもね、
うん、
その後僕上野秋葉原館すごい好きなんですよ、
はいはい、
もともと職場がその辺にあったんで、
うん、
結構あの辺の歩くの好きで、
はい、
もうずっとお店が立ち並んでるじゃないですか、
はい、
だからアメ横まず抜けて御徒町からちょっと表中央通り出て、こうお店見ながらね、あ、変わったななんて思いながら行って、うん、秋葉原で、ラーメン食べようって決めてたんで、
うん、
昔よく行ってた店があるんでそこ行ってラーメン食べたんですよ、
うん、
で僕会ってる時に LINE 聞かないようにしてるんで。
なんで？
あ、なんか圧あるじゃないですか、 LINE 教えてって言うと断れない空気あるじゃないですか。
ああ。
なので必ずそのアプリ上で、今日はありがとうございました、うん、もしよかったら LINE 交換しませんかって言って僕の ID を送るようにしてて、
うん、
ですぐね向こうからも LINE をいただけて、
はい、
今日は楽しかったです、ありがとうございましたって。
へ、
もう家帰られましたかって来たから、いや、はい、秋葉原でラーメン食べてますって送ったら、あ、一緒に行けばよかったって来て、え、何、楽しかったのと思って
どっちなの
ちょっと緊張してたのかなっていう。それでそうやって連絡来て、あ、なんだ、楽しんでくれてたんだと思って。
あ、分かんないですね、
分かんなかった。だから俺はね、
うん、
もう感情をそのまま表に出す人だから、うん、楽しかったら楽しいし、
はい、
まあ、楽しくなくても楽しそうにはするんだけど、
うん、
でもすごい喋ってて面白いし、また会いたいなと思ったんですけど、
うん、
もしかしたらもうないのかなって思ってたら、
うん、
ラーメン一緒に食べればよかったですって言うから、なんだ、誘えばよかったと思って、
うん、
そうそう。で、まあ、その日はねとりあえず終わって、まあ、LINE も交換してお友達になれたんですけどね、
はいはい、
まあ、とりあえず一人目はそんな感じですね。
へえ、はい、まあまあいい出会いですね。
そうですね、
一人目にしてはね、
まさにその通り、うん、いい出会いでしたね。
本当に変な人もいますからね、
うん、で2人目、
はい、
実はねこれ連日だったんですけど、
次の日、
はい、
ラーメン食べた、
たまたます、たまたま、
本当、
たまたま、たまたまこの日が空いてるって言ったのが連日だった。
いいペースですね。
そうそうね、
うん、
で2人目は、今度は新宿で、
ほう、
はい、ね、お仕事はヨガのインストラクターの、うん、方で、まあ、事務職しながらヨガもやってますみたいなね、うん、
はい、
掛け持ってらっしゃる方で、
うん、
最初ねタイ料理が好きっていうので盛り上がって、
うん、
僕自分でガパオとか作るぐらいタイ料理大好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、グリーンカレーも大好きだし、うん、タイ料理屋さんってまあどっちかあるじゃないですか、
はい、
でガパオ結構研究するレベルで行ってるんで、いろんなところのガパオ食べてるんですよ。で、はい、俺が作るのが一番うまいんだけどね
今びっくりしてヘッドホンをマイクに当ててしまいました。
やめてもらいます
そうですかこういう時に使
える。それ言えばいけると思ってるやろ。
いや、こういう時に
いや、ほんでね、それで、
はい、
タイ料理の話で盛り上がって、うん、で、タイ料理屋さんに行こうってなってたんですけど、
うん、
なんかね新宿に集合して、
うん、
まあ、それも同じ、東口で何色の服着ててみたいな感じで、はい、で待ち合わせして、あどうも初めましてってなって、タイ料理屋さんじゃあ行きますかってなったんですけど、その女性の方からなんか天気いいんで公園とかどうですかって、
おいいですね、
誘ってきてくれて、うん、で僕公園で飲み食いするのめっちゃ好きなんですよ、
うん、
まあ、要は外が好きなんですよ、
はい、
で、いいですね行きましょうってなって、うん、で慌てて店変えて、はい、ハンバーガー屋さん、うん、シェイクシャックでハンバーガー買って、
はい、
で新宿の公園行って、大きい公園行って、でベンチとねテーブルもあるとこがあったんで、
うーん、
そこに座ってハンバーガー食べながらね、
いいですね、
めっちゃよかった、
めっちゃ楽しそうなんですけど、
もうちょっとでビール買ったけどね、
あビールはなしだったんですか、その
確かお酒飲む人じゃなかったのかな、まあ、我慢したんですよ、僕が、
うん
うん、で、まあ、同じです、もう本当話ね世間話してて、うん、ちょっとねそこでうーんと思ったのが、1人目の方もそうだったんですけど、
はい、
ベンチに座って喋ってるんで横向きなんですよ、
横2人が同じ方向向いてるってことですか、
これって結構喋るのに大変だなと思ってて、仲いい相手だったらね横向きでも全然いいんだけど、
はい、
やっぱ表情がうかがえないじゃないですか、
うん、
でベンチで横並びでグッと相手の方に体向けるのもちょっと圧があるし、
そっか、
うん、なんでねちょっと表情が分かんないまんまね、まあでも雑談しながら、
はい、
1時間半ぐらいかな、
うん、
ハンバーガー食べてコーヒー飲んで、
楽しそう、
あ楽しかった、
うん、
天気いいしね、
うん
うん、でこうお花とか見ながらね、
はい、
あすごいあの辺チューリップめっちゃ咲いてますねなんて言いながらね、う
ん、デートじゃん、
ほのぼの1時間半ぐらい
いいですね
過ごして、で、まあその日はねそのまま終わって帰ったんですけど、
はい、
こう2人目にしてね僕気づいたことがあって、
はい、
僕ねめっちゃ人に質問するなと思ったんですよ、
うん、
なんかこう休日何してるんですかとか、
はい、
好きな食べ物なんですかとかさ、うん、当たり障りない質問、
うん、
でこう拾えそうな質問めっちゃしてるんですよ、
はい、
それね途中で気づいたわけ、
うん、
あれ俺ガツガツしてるような感じかなと思って、
ああそういうこと、
うん、なんかね途中最初はね盛り上げようというかさ、
はい、
そのやっぱできるだけ沈黙は避けたいじゃないですか、
まあ、キャッチボールをね円滑にしたいなっていうことですよね、
そうそう、でどのボールが来ても俺はこう返せる、
うん、
自分でちょっと自信があったから、
はい、
まあ何個か質問してヒットするやつを俺も、
うん、
あ僕も好きですみたいな感じで広げようかなと思って、
うんうん、
まあでもそれもひとしきり広がったら次の話行ってみたいなのをやってて、うんうんうん、途中でね、
はい、
めっちゃ聞いてる俺みたいな、っていうか何も聞かれてない俺みたいな
あー、うん、なるほど、
であどうなんだろうこれってと思って、
はい、
ちょっとこう自分の話もね兄弟いるんですかって聞いた後自分で、うん、あ僕も兄がいてみたいな話を自分からね、
うん、
するような感じで、まあ、1時間半ぐらい雑談して帰ったんですけど、
はい、
なんかね2人ともそうだったんですけど緊張して口数が少ないのか、
うん、
そもそも俺にもう興味がないのか、うん、全然わかんない
いやそれはわからないよな、
だから、
うん、
俺がこんだけガツガツ聞くから、まあ向こうも楽は楽だと思うんですよ、は
い、
その自分から喋りかけなくていいからね、
うん、
楽は楽だと思うんですけどちょっと行き過ぎてるのか、
うん、
それとも緊張してるのか、それとももう興味がなくて早く帰りたいのか、う
ん、いやそれはどの可能性もありですよね、
あるあるある、
だってアプリって本当駆使してる人はたくさんいるじゃないですか、緊張してそうに見えて結構会うの何十人目みたいな人だと、
うん、
見切りつけるのも自分の中で分かってるタイミングでパンって見切りつけちゃってるのかもしれない
そう
し、本当に緊張してたのかもしれないし、
そう
今日が初めてっていう日だったのかもしれないじゃないですか、分かんないね、
そうなんだよね、
聞けばいいんじゃないですかそれ、あ俺質問しまくっちゃっててがっついてるみたいで変ですねがはみたいな、
できない
えなんで
俺途中でねそれ思ったんだよ、うん、言った方がいいかなって、緊張してますかっていう感じで、
うん、
なんか一言かけようかなと思ったんだけど、いや緊張はしてないですって言われたら扉が閉まるなと思って
え閉まらないですよそれだけで、普通の会話の一環じゃないですか、
そうかな、
うん、
まあそんなことをね思いながら、
うーん、
今でも
解散いいですよって言われませんでした2人目の人、
言うなってそういうこと それでね、その人とも、まあ、終わった後ね、うん、LINE を送って、
はい、
LINE ID 送って、まあ、無事 LINE いただけて、うん、まあ、ぜひまた飲みましょうと、
あ、よかったですね、
いう感じになったんですよね、
うん、
はい、3人目、
はい、
その時ね、実は東京が、
うん、
20時まで、お店が20時までになって、まだお酒は飲めたんだけど、は
い、店がね、
うん、20時までになって、うん、その方がね、川崎の方だったので、じゃあ川崎に行きましょうと、
はい、
いうことで川崎駅に、
はい、
神奈川県のね、うん、川崎駅に行きまして、神奈川は9時まで営業ができるので、うん、じゃあそこでご飯でも食べましょうということで、はい、18時だったかな、17時半だったかなに集合して、今度はねお酒好きな方だったんで飲みに行って、飲食店勤務の方だったんですけど、まあ、普段厨房であの料理を作られてるということで、ちょっとその話で一回盛り上がってたんで、まあ、ついて最初に、まあ、乾杯できたんで、
はい、
乾杯できるとだいぶほぐれるじゃないですか。
確かに。
お酒飲めたんでね、
はい、
でお酒飲みながらね、その最初はまあちょっとお互いの仕事の話なんかしながら、
うん、
飲食店で働いてらっしゃって、若い子がやっぱいるんだって、
うん、
でその子たちとすごい仲いいんですよっていう話を教えてもらって、
うん、
聞いてるとねすごい仲良くて、
うん、
どれぐらい仲いいかというと、みんなそれぞれの彼氏彼女の遍歴知ってるのって、
すごいじゃん。
そう、すごい仲良く、家族みたいですねってなって、うん、で20代の子はやっぱ乗り換えが早いですねみたいな話とか、
面白そう。
そう、こういう人と仲良くなってこんなことあったんですよみたいな話とかをみんなで交換してるんだ、
ね、
うん、だから、うん、今日私がここに来てマッチングアプリの人と会ってるのも知ってます
ちょっとプレッシャーだなそれ
何があっても楽しかったって言っといてくださいねっつってそうですごいね、うん、まあ、お酒も入ってね、あの気さくな方というかね、話して
社交的な方なんですね。
うん、
ね、
うん、まあみんなそうかだったかな。
あ、そうなんだ、
うん、そんなに内向的な方はいなかったイメージだけど、
あ、まあ、よかったですね、
その方は特にね、
うん、
話して面白い方で、
うん、
まあ盛り上がって、
うん、
まあぜひまた飲みましょうっつって、まあでもその方も一応ねアプリ上で、
はい、
LINE の交換して、
お、
あ、ぜひまた次もお願いしますみたいな。
すごい、友達めっちゃ増えてるじゃないですか、
ね、だからそれだけでも財産だよね、
うん、
このマッチングアプリってほら、まあ、お付き合いしたり結婚したりっていう相手前提だけど、はい、
うん、
飲み友達増やすだけでも ね十分収穫、
全然それこそどこに出会いがつながるか分かんないですね。
そうそう、
坊主さんの友達とその飲食店の人が結婚するかもしれないですね。
そうそう、そういうのってあるあるだからね。
あるある。
だからその人で見切りをつけるんじゃなくてね、
うん、
お友達のお友達と俺が結婚するかもしれないし、
確かに、
なんかそう考えるとねすごく輪が広がって楽しかったですね、うん、
本当ですね、
うん、で最後、
はい、
最後じゃないですね、4人目
これからも続きますよ、はい、
この方もね、基本的にメッセージはねどの方も結構やっぱ 2,3 週間はやり取りして、
そこ意外ですね、結構長いんですね、
うん、これね後で話すけど、
うん、
まあ後で話すわ、
うん、
そのことについては、
はい、
うん、で4人目の方はね、うん、保育士さん、
お、
そう、いいよね保育士さん、
いいの、
うん、なんかね、そう結構好きな人多い俺は。
あ、そうなんだ。
性格的にね保育士看護師は、
お、
あ、この人性格いいなって思う人が結構
多く
て、なんだろうね、人のことを思えるからじゃないかな、
あ、
まず人のこと考えるじゃん保育士も看護師も、うんうん、だからそういうところかな。
なるほどね、うん、
場の空気を読める
しっかりしてる人多いですよね。
そうでしょうね、看護師なんて特にね、
うん、
うん、でその方はですね、保育士さんでお酒がねすごく好きだということで、うん、新宿の、まあ、僕よく行くんですけど、ワインのね飲み放題のお店があって、
うん、
でただ飲み放題なんじゃなくて樽がね店中に並んでるわけ、
雰囲気ある。
そうで、グラスを、借りて、でその樽から自分の好きなワインをつけるの
直接。
そう、
うお、
楽しいじゃん、
すごい。
そうだからそのイベント性もあるし、まあ金額もすごく安くて、もう本当によく行く店なんですけど、
はい、
そこに行ってで、まあ、飲んだんですけど、やっぱこうお酒飲める方なんでまあ盛り上がって、
うん、
で新宿で集合して、
はい、
ちょっとねその店が代々木と新宿の間ぐらいなんで結構歩くんですけど、うん、まあ、その時間でこう一回温めようと思ってで新宿集合して、集合した瞬間になんとなくね、あ、この人多分盛り上がるって感じたんですよ、
直感、
うん、というか、うん、それまでのやり取りと 会った瞬間の表情みたいなの見て、あ、これは盛り上がりそうだなと思って。
いいですね、いい予感
でね。あ、案の定盛り上がったんですけど、うん、その方キャンプされる方で、
おー、
うん、でキャンプのね、ギアの話、はい、僕もキャンプ行かないんです、行ったことないんですけど、うん、そのギアとか結構好きで、
わ、うんうん、かるわかるわかる、すごいわかる、
アウトドア系のね、うん、でそのギアの話とか、あとはあの保育士さんなんで、はい、子供の心理で、僕もあの、まあ、ちょっと大きい小6ですけど、あの野球教えてるんで、こういう時ってどういう風に考えたらいいんですかねっていうのをちょっと相談させてもらったりとかね。でもう後半は結構酔っ払ってきてて、うんうん、まあ、酔っ払ってて変な感じじゃなくて、はい、結構ワイワイ盛り上がって、うん、最高でしたねだってそっからね、
最高じゃん。
そっから結局8時閉店だったから、うん、東京だから、はい、そっからね、ちょっと歩いて新宿駅の方に歩いてベンチ見つけて缶チューハイ片手に2人で缶チューハイ飲みましたからね。
めっちゃ盛り上がってるじゃないですか
ちょっとこのままじゃああれっすよね、消化不良っすねみたいなちょっと一杯飲みますかって、多分ね、それ向こうから言ってきてくれて、
ああじゃあもう相当盛り上がったんですね。
うん、嬉しくてね、うん、でもうその人とはその場でもう LINE 交換して、うんうんうん、まあ、こういう風にしてるんですよって言ったらね、
はい、
一応 LINE はその場じゃなくてあのアプリ上で聞くようにしてるんですって言ったら、うん、あ、いいです大丈夫です今交換しましょうって交換してくれて、
いい、うん、気さくな方、
そう、楽しかった、
ね、楽しそう、
楽しかった。
この表情を皆さんにお伝えできないのが残念なぐらいいい表情してますね。
そうで、その方ね、あのビールがねなかなか飲めないっていう方なんですけど、うん、僕ビール好きなんで、じゃあ今度飲めるビール探しに、うん、なんかクラフトビールとかさ、
あ、
何種類かあるとかあるじゃん、はいはいはい、ああいうとこ行きましょうってなってね、
楽しそう、
すごい盛り上がりましたね。
いいですね。
今のとこね4人あって現状そんな感じですね。全員連絡交換したし、まあ、2回目会った人はまだいないんですけど、うん、まあ、この状況なんで、うん、外ご飯行きましょうって、
確かにね、
なかなかね言いにくくて、
うん、
それでね、今現状こんな感じですね。
いやでもそんな中ね、そんないい人たちと出会えてね、
うん、
いいですね、うん、やろうかな私も。じゃあ
でね、総評、
総評、もう4人で総評しちゃうの。
今現状思うこと、
はいはい、
俺が
今ね、
マッチングアプリ、
はい、
むずい、
あ、むずい
むずい、
こんなにいい人に出会えてるのに。
むずいというか、うん、こんな言い方しちゃあれかもしれないけど、うん、費用対効果、
あ、費やす労力、
労力に対して合うじゃん、うん、長い、
うん、
あ
そのさっき言ってた、
そう、1,2 週間とか 2,3 週間、まあ、1日1件ずつぐらいメッセージを送り合ってね、うん、やり取りするじゃん、
うん、
そのやり取りがまずめんどくさいその1回会うだけのために何回やり取りするんだよって思っちゃう俺は。
なるほどね、
うん、人によってさ、うん、メッセージで仲良くなってね、それから会いたいって、それ分かる、はい、特に女性は怖いかもしれないし、
うん、
だけどそれに対俺は、うん、もう長いなこのやり取りって思っちゃう、
うんうん、
パッと会って会わなきゃどうせアプリでしか繋がってないし、次会わなきゃいいだけの話で、なんかお茶ぐらいすぐ行こうよって思っちゃう。
なるほどね、いやどっちも分かるな、
うん、どっちも分
かる。私もどっちかっていうと坊主さんよりかな、うん、なんか結果会う目的は会うためなのに、会うまでに時間かけてどうするって思っちゃう。
そう、ね、でそのなんでこんなにね時間がかかるんだろうなって思ってたわけ、うん、
はい、
で分かったのは、
はい、
みんな真剣なんだよ。
なるほどね、
要は恋人、うんね、まあ、強いては結婚相手を探すのに、うん、真剣、
はい、
だからこそ精査したいんだけど、うん、俺はもうちょっと先で精査したいわけ。
なるほど。
例えば何回かご飯行ってさ、
うん、
ちょっと酔っ払った姿見たりなんかしたら、
うん、
ちょっと分かることもあるじゃない、
うん、
だからそっから精査始まればいいんだけど、みんなやっぱ結構事前にその審査を入れちゃうから結構むずいな、
うん、なるほどね。でスタート地点が違うんですね、みんな
ゴールがさ、その結婚相手を探すっていうゴールに対して、
うん、
入り口は文字と写真だけでしょ、
うん、
これはちょっとねギャップがありすぎる。
確かに、
うん、要は雰囲気がないわけよ、
うん、
でも雰囲気とかって一番大事じゃない、
うん、
フィーリングというか。
そうですね、だったら電話とかした方がまだマシかもしれないですね、う
ん、あとはやっぱ合コンがいいのかなと思った、
うん、ああなるほどね、うん、いやでも私合コンも結構費用対効果低いって思っちゃうんですけど。
でもだから合うは合うしさ、雰囲気は伝わるじゃん、うん、
まあね、
だから白か黒かはつけやすいよね。
うん、
文字と写真だけで白黒つけれなくない？
つけれない
でしょ。
だってどこらでいくらでも嘘つけるじゃん。
そうそう、
作り込めるし、うん、なんか他人のインスタを見てるような感じですよね。
ね、
うん、
でね、その僕って自分の魅力って何かなって客観的に見るとやっぱり喋りだったり雰囲気作りっていうのは、
うん、
まあ長けてるかなとは思ってるんですよ、
うん、
他の人より、
うんうん、
それが文字と写真では伝わらないから結果
そっか
マッチングアプリ俺向いてないっていうことに、
マッチングアプリとマッチしてないんだ、
マッチングアプリとマッチしてないんだよアンマッチなんだよ
性格もあるのか、
そうだからビジュアルに自信があったりとかさ、
うん、
あのなんか趣味がたくさんあったりとかするとマッチしやすいのかもしれないけど、
やっぱあれじゃないですか、あのその人の才能に合わせて、うん、例えば坊主さんだったら喋りなんだったらクラブハウスの方が向いてるかもしれないですね。
そう、
自分でトークルーム作って
その話をいろんな人にしたら、
うん、
相席屋がいいんじゃないって言われた。
あ、いいかも、
うん、
いいと思う。
飲むしさ喋るしさ、
はいはい、うん、いいと思う。
ちょっとお金はかかるけど相席屋みたいなとこ行くと、
うん、
その坊主さんの魅力は多分今よりは発揮できるかな、
まあ、文字よりは全然ね。
そうだよね、
うん、
そんな感じ。
確かに
今のところそう思ってます。
これからも続ける予定は
一応ね、
お、
あのやり取りしてる方がまだいるので、
お、
まあ多分耐えないと思うんだよ。結局一人二人はさ常にまあやり取りぐらいはしてるから、う
ん
う
ん、でもそれやり取りできる相手にヒットすることも結構すごいことなんじゃないですか。
いやだから写真とか気使ってるよ。
だからその写真すらもできてない人いっぱいいるから、
あ、まあね、
それなりにやっぱり得意になってきてるとは私は思いますけど、そのうちだからあと何人か会ってたら結構駆使できるようになってるたりしてね、やっぱ俺向いてるわ
ちょろいちょろいっつって、
そうそう、なんかアプリも進化して音声も載せられるようにプロフィールに音声がついてたりとかもできるようになるかもしれないじゃないですか。
なるほどね、
うん、
まあ、違うアプリもおすすめされてて、
はい、
そっちもちょっとやってみたいなと思ってて、
うんうん、
まあ、同時進行だとすごいお金かかっちゃうから、う
ん、あ、そっか、あれ課金しなきゃいけないんですか。
男子はそうだよ、月3000円とか4000円とかかかってんだよ。
そうなんだ。
そうだよ。
え、女性は？
女性はただのが多いんだって。
へえ。
そう、
なるほどね、うん、
だからこっちも真剣だよ。そうやるからにはね。
いや、そりゃ真剣になりますよね、うん、
月3000円4000円って、
うん、現金な話だけど、ね、でもそれでね真剣度ってやっぱ試されちゃう、ね、
そうそう、まあ、もうちょっとね、
うん、
続けていくんでまた、
はい、
あの感想をね、
あ、聞きたいです。
こちらで、お話したいと思います、
うん、はい、お願いします。
はい、それでは、
はい、
本日の締め、
締め、
第9夜の締め、
第9夜のとこちゃん、あ、あ、帰ろ、今日は帰ろうかな、もう。
いや、ちょっとこいんだけ、
はい、
第9夜の締め、
第9夜のとこちゃんイングリッシュ、
イエーイ、とこいん、とこいん、
とこいん、とこいん、
はい、行きましょう。
はい、今回はですね、先ほどメインでね出会いの話をしてもらった後に申し訳ないんですけれども、うん、これもよく使うなってこの前映画で偶然発見しちゃったのがダンプ、
ダンプ、
ダンプ、これはね
DUMP ですか。
DUMP です、
はい、
ダンプ、別れですねあの振るっていう意味です。
あ、そうなんだ、
うん、I dump you
って言うんだ。
って言ったら私はあなたを振るっていう、まあ、あの耳なじみがあるのはブレイクアップだと思うんですよ。男女が別れる、
うん、
ブロークンハートしたとか言うじゃないですか、
うんうんうんうん、
で最近どうって言われた時に We break up とか We broke up、 別れたよっては言うんですけど、映画とかでよく言うのは I jumped him とか I got dumped とか振られた。
へえ。
でなんかどっちが別れを切り出したかが明確になるのがダンプ。
あ、なるほどね。
そう、ブレイクアップだとただ別れた2人
離れた、
そうそうそう、そう、どっちが別れを切り出したかは不明確なんですけど、まあ文句言う時とかあいつ俺を振り上がってクソみたいな時に She dumped me とかってよく言われます、
ね、受動態になるわけね。
そうそうそうそう、
ダンプ、
ダンプ、
これは知らなかったですね。
ですね、
単語ですね、珍しく今日初めてじゃない、
うん、前回長かったからね極端
ダンプね、
はい、
使いやすそう。
そうですね、うん、なんか女、あの恋愛話とかするときに絶対出てくるワードではありますよね。
うん、
うん、
ダンプ、
ジャンプよ、 I got jumped、 まあなるべく振られたくはないですけどね。
未来形もあるんですか、 彼を振ろうと思う。あるんじゃ
ないですか。 I will dump you と I will dump him、うん、別れようと思ってる、
うんうんうん、
今から別れを切り出そうと思ってるっていうので使えるかもしれないですね。
これ覚えておくといいですね。
そうですね、
映画とかでねよく出てきそう、う
ん、まあ、なんかあんまり使いたくない話ワードではあるかもしれないですけど、
なぜしたそれにではなぜしたそれに。
いやでももう常套句、映画の中とかで
もうしょっちゅう出てくる、
はい、あのブレイクアップよりももっとフランクな言い方とかかなと思って、まあ、ぜひなんか恋愛話で使ってください。
わかりました。
はい。
はい、締めいきます、
はい。
この番組では番組の感想トークテーマ募集しております。ツイッターでしたら、漢字で煩悩カタカナで坊主、煩悩坊主のアカウントにメッセージいただくか、 E メールアドレスが bonnoubose@gmail.com 煩悩坊主 @gmail.com にメッセージいただければこちらで紹介させていただきます。ツイッターでね感想いただく場合はハッシュタグ煩悩、シャープ煩悩の煩にカタカナでない煩悩をつけていただくとこちらで紹介させていただきやすいということでね、
はい、
感想をね
ぜひぜひ。
トコちゃんツイッター見てますか。
見てますよ。
トコちゃん
リツイートはしてないけど、
トコちゃんツイッター見てるかなっていうツイートありましたよ。
あ、本当、
うん、
見切れてないのか、私の、私やっぱ下手なのかな、まだ頑張ります。
ハッシュタグ煩悩ね、
はい、
で見ていただき、
わかりました、
はい、あとは僕があのエピソード配信した時にツイートするじゃないですか、
はい、
あそこのリプ欄に結構
わかりました
書いていただいてる、
はい、
それぐらいはねチェックしていただいて、
わかりました。
たまにはトコちゃんのねなんか落書きあげてくださいよ。
あ、いいんですか。
まだ早いかな、
どっちだよまあまあ、 あのラジオにちなんだつぶやきをして
きて、ちなまなくてもいいよ別に。
あ、つながなくていい
ですか。いい、別にあのソイヤソイヤの話とかあげてくれても全然いいよ
ねえ、また説明長くなるからそれは、
はい、終わります、
はい、
はい、今日はここまで、また次回さよなら、
さよなら。